今日は第一コリント15章です。このところには復活の勝利が語られています。一節に私があなた方に述べ伝えた福音とあるわけですけれども、パウロは何を福音喜びの訪れとして語ったのか、それは3節4節に出てきます。3節に最も大切なこと、聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれた。聖書に書いてある通りというのはもう神の御言葉、神様が約束された通りにキリストが私たちの罪のために死なれたということが一つの大切なことであるわけです。そしてもう一つが4節に同じように聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、復活ということであるわけです。ですから福音は要約するならばキリストの十字架、そしてキリストの復活、そのことによって私たちは罪が許されるということが現実のものとなってくるわけです。五節にケファに現れとあるわけですけれども、ケファとはペテロのことであるわけです。六節には500人以上にもう同時に現れ、今なお生き残っている。これはもう復活の事実を否定しようがないことであるわけです。7節のヤコブはこれはキリストの弟であり、そしてまた新約聖書のヤコブの手紙を書いた、エルサレムで指導者の一人となったヤコブのことであるわけです。言うなれば弟にも復活のキリストが現れて、彼はその復活の事実を知り信仰を持ったということになるわけです。そしてこの手紙を書いているパウロにも8節を見るならば私にも現れてくださいました。この現れるっていうのは現実のことであるっていうことです。見えない形で現れたならば現れたとは言わないわけです。キリストはまさに私たちがもう目で見手で触れる方としてもう一度再び弟子たちに現れてご自身を表してくださる。そして特別にパウロに関しては9節のところに使徒と呼ばれるのに値しないものと彼は自らそう言ったわけです。彼は決して私はキリストの使徒だもう選ぶって言ったのではないわけです。なぜ値しないのか、神の教会を迫害したというこの歴然とした事実があったわけです。彼は以前はキリストに適材する人間であった。ところが復活のキリストにお会いし、彼は異邦人の使徒として任命され用いられた人であるわけです。ですからもし復活がなければ彼は使徒としての働きをすることは全くなかったであろうと思われるわけです。復活の上に彼は自らが使徒となり御言葉を伝える。これは10節を見ると神の恵みによって私は今の私になりましたとそのように証しをしているわけです。ですから福音を伝えるっていうのはまさにこれは神の恵みである。自分はこの福音によって一切の過ちが許されて、そしてまた神の子として生かしていただける恵み以外の何者でもないわけです。まさにパウロはこの福音のゆえに苦しみを受ける、苦難を受けて、そしてそういう中にあってもさらにこの述べ伝えるということを彼はしたわけです。14節にキリストがよみがえなかったら私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります、そのように言ってるわけです。でも彼は 虚しい生き方をしてはいなかった。まさにそのキリストの復活、その力に預かって福音を伝えていった。十節の終わりにある私と共にあった神の恵みと彼は言ってるわけです。彼が働くことができたのはもう神の恵み以外の何者でもない。ですから彼は確かに困難の中にあって伝道したんですけれども、それでも彼はもうこれが恵みだと、まあ、いかに充実した生き方を彼は成し遂げることができただろうかということを思います。ですから私たちもこの復活の福音、その復活によって生きるということが実は私たちの信仰生活の大きな恵みの原点であるということが分かります。22節にアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのです。アダムは神様に背いて罪を犯した。そのことによって彼は霊的に死んでしまう。神に隠れるわけです。何も悪いことしてなかったら隠れる必要はなかった。でも彼は心の中ではっきり分かったわけです。自分は神様に背き罪を犯した。だから隠れてしまう。本当に不思議なことですけれども、私たちもアダムのその性質を受けている。神の前に出れなくなっているその原因は何か、それは罪ということになるわけです。しかし22節の後半を見ると、キリストにあって全ての人が生かされるのです。キリストにあってその十字架によって罪が許される。そして私たちは神の前に立つことができるわけです。やがて私たちは神の前に出なければいけない。今自分は神の前に出て大丈夫なんだろうか、裁かれることはないだろうか、永遠の滅びに行かないだろうか。私たちはもう一度自分自身の内側を点検する必要があるわけです。26節に最後の敵として滅ぼされるのは死ですとあるわけですけれども、私たちの最大の敵は何か、それは自分をも滅ぼす死である。ところがパウロは27節で、神は万物をその方の足の下に従わせた。この足の下というのは勝利を表す言葉であるわけです。その当時敵をこの打ち取る、すなわち首をはねるときはどうするのか、敵の兵をですね、もう足で踏みつけて、そして剣で首をはねる。神様は言うなれば最後の敵死をも足の下にもう踏みしめて、そして首をはねて完全に滅ぼしてしまう。ですからキリストの復活は死を滅ぼし、そしてまた私たちに勝利を与える神の力である。ですから復活を信じるということは私たちには大きな力であるわけです。31節の終わりを見るとパウロは、私は日々死んでいるのですと彼はそう言いました。実はこの彼が日々死んでいるというのはガラテヤ人への手紙の2章の20節、パウロはもはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる、その信仰に立っていたということであるわけです。日々彼は自分に死んでいた。自分の自我に死に、そしてキリストが生きておられる。彼は、私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのである。そのことを彼は日々信じていたということです。 そしてそのことは32節のところにエペソで獣と戦ったということを言っています。二通りの考えがあると言われています。一つは実際にライオンのようなですね、猛獣と戦った。しかしもう一つのことは、エペソっていうのはアルテミスの大神殿があった。そのところにはこの銀細工人のデメテリアスという人物が猛反対をして、もうパウロを捕らえ、そして殺そうとした大騒動が巻き起こったということが使徒の働きの中に出ているわけですけれども、まさに彼は命がけでそのところで戦い、エペソに教会ができる、そのような働きをしたわけです。まさに命を捨てるような彼は福音宣教をしたわけですけれども、しかし勝利してエペソでなんともうアルテミス大神殿があるにもかかわらず、そのところに教会が誕生するというような素晴らしい働きを彼は行ったわけです。34節を見ると、目を覚まして正しい生活を送り、罪を犯さないようにしなさい。心の目を覚まさなければいけない。ダビデも、私は常に私の主を私の目の前に置く、彼はそのように生きた人であるわけです。もちろん目を離してしまった時には会員の罪を犯し、彼もまた神から隠れるような状況になったわけですけれども、私たちはパウロのように、私はキリストと共に十字架につけられた、自分の肉が情と欲と共に十字架につけられた、そして復活のキリストが私の心に生きておられる、そのことを私たちもまた日々信じていくということになるわけです。で、罪を犯さないように、果たして罪を犯して喜びがあるんだろうか、全くないわけです。アダムのように隠れて生きなければならない。私たちはそのような愚かなことをなす必要は一つもないわけです。35節には、どのような体で死は来るのかというような人があったわけですけれども、42節に、死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、朽ちないものによみがえる。それはまた43節に、栄光あるもの、力あるものによみがえらされる。44節には、御霊に属する体によみがえらされるとあるわけです。そしてこのことは49節に、天に属する方の形も持つことになるのです。天に属する方、すなわちキリストのことであるわけですけれども、キリストに似たものになる。キリストは復活された、栄光の体によみがえられて、そしてその体は不思議であったわけです。弟子たちが戸を閉めている中に鍵もかかっているのにもかかわらず、もうスーッと通って現れる。しかしまたガリラヤ湖では復活されたイエス様は弟子たちと同じようにパンを食べ魚を食べられる。もうそれは私たちの理解ではこの信じがたいような体を持ってイエス様は現れたわけです。そのような栄光の姿に52節を見ると、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。私たちは栄光の体に一瞬のうちに変えられる。そして54節の終わりに、死は勝利に飲み込まれた。死は復活に飲み込まれてしまって、もう全くなくなってしまうわけです。57節を見ると、神に感謝します。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから復活が私たちの最後の勝利となっていく。私たちもまた自らが神様の前に生きる新しい命、栄光の体をいただいて、この復活に預かることができる。 このことが58節の最後に、いつも主の業に励みなさい、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。ですから私たちが日々この奉仕をする、その奉仕は決して無駄になることはない。なぜならばイエス様は必ず報いてくださる。たとえ教会の小さなですね、もう人には知られないような働きであったとしても、これらの小さいものにしたものは私にしたのである、イエス様は必ず報いてくださるわけです。私たちの奉仕は無駄にはなることはない。そしてやがての時にはイエス様が私たちを迎えてくださり、善かつ忠なるしもべをよくやった、義の冠を私たちに授けてくださる。私たちはそのことを信じて、そしてまたやがてのこの復活の日を待ち望み、奉仕に励むものとさせていただきたいと思います。